YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日2月4日火曜日、第502回、87.0MHz、中目黒ステーション FM といいますと、中目ビルオーナーは高木社長のご理解とご協力によりまして、ここ中目黒トライさんから午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほど、何卒どうぞよろしくお願いいたします。さて、昨日はですね、中央区京橋にあります染野屋豆腐さんへ、まあ先様とのコラボレーションのね、可能性を模索すべく、サンママンならぬザ・豆腐マンに変身してね、伺うつもりでしたんですが、なんとまあ折り悪く渋谷にいてね、銀座線が乗務員トラブルのため、運行不能だったりとかね、また着いた先でも着替える場所がなくて、うろうろとしましたところ、結局まあ行き着いた先がファミマのトイレで着替えたところですね、にわかにその先で注目を集めてしまったりといったことでね、まあそこまでたどり着くのに観難深苦したものの、かえってまあそれを誠意と熱意と感じ取っていただけたようでね、結果的に、今後はザ・豆腐マンとのコラボレーションありきといったことでね、基本そちらを基本ベースに、まず手始めに染野屋豆腐さんのテーマソングを書かせていただいたり、あるいはまあキンキンにも営業者に同業させていただきながらね、販売先を回るとか、幼稚園介護施設にまあ伺いまして、お豆腐を配達している先にいて、まあ歌唱あるいはパフォーマンスさせていただくなど、できる限り一日でも早くね、まあ、実りある活動と展開にしていきたいと祈願しないではいられない、そんなサンママン&サムタイムザ・トーフマンことキーボー伊藤と、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、寒い、急激に寒くなりましたね。青森より寒いんじゃないかな。今日は一日レッスンデー、自転車には寒さがつらい、一度張ったら最後カイロが手放せなくなってきました。最近は使ったことないけど靴用のもあるとかどうなんだろうといった、東北は青森出身者の割には寒さが辛いといった、そんな中目黒ステーション FM 第1週目アシスタントといえばこちら、
こんばんは、海老名さとみです。
はい、そんな海老名さんと一緒にお送りしてまいります、本日の中目黒ステーション FM ですが、さあ、海老名さん的にはここまでの印象や近況を伺いたいところですけども、いかがでしょうかと。
そのカイロの話が出たんですけど、カイロ普段買わないんですけど、ちょっと外の撮影があって、
ほう、
そのあ何も貼ってなかったら、はいはい
は
い、もう足先
を、撮影は何ですか、あの映画、それとも
映画、
ほ
う、そうなんですよ、ほう、あのずっと外で長かったんで、なんか外の遊園地で、足先が感覚なくなってしまいました
。なくなるわな。ああ、そうですか。映画は何ですか、送り人かなんか。
違
う、そうじゃなくて。
はい、
ああ、そうですか。ま、だとしたら、送り人関係の方、今日お越しなんですけど、寒かったんで、映画なと思うんだけどもね。
送り人もそうですね。
じゃあ、山形ですか、ロケ地が。
ああ、そうですね。山形は夏は暑いわ、冬は寒いわ。
ああ、なるほどね、うん。あなたも寒い思いされたと、
はい、
いうことで。青森県民でしょ、でも。
青森県民なんですけど、なんかこっちの寒さの方が辛く感じるんですよね。
こっちの寒さの方が辛く感じるの。例えばこれ、ブログの通りのメッセージだったけども、
はい、
これ青森弁で言うとどんな感じになるのかな、これ。青森より寒いんでねえかな、みたいな。例えばどんな感じなの。
青森より寒いんじゃねべが。
ねべが、
ねべが。
ほいで、今日は
どこだ、
今日は一日レッスンで、
今日は一日レッスンでやかん
ね、レッスンで、
レッスンで、
青森だってレッスンでよ、レッスンでだめな、
レッスンで
だ
め
な、
ね、
で、
チャリンコにダハンで寒さが辛いなみたいな感じですかね、
おうおう、一度張ったら、
一度張ってまったら、
張ってまったら、
回路が手放せなく、回路が手放せなくなってまったじゃ、
なってまったまじゃ、
ああ。 最近は使ったことねばって、
ねばって
靴用のもあるって聞いたばってどうなんだべ
どうなんだべとさあこの辺は青森県民の方にね後でまたそのしっかりと判定をいただきたいなと思います、うん、あどうも田中さんようこそ大丈夫ですか風の方は、ね、お大事になさってくださいよ若干一面うちのスタッフあのうちの棟梁もちょっとマスクが大変なんで、まあ、そういった意味で言いますとまあなんと言いましょうか今もう風が流行ってるから、
ね、
寒いでね大変ですよ、うんだとしたらもう回路もやっぱりもう手放せないでしょう。
はい、あるだけでだいぶ違いますもんね。
やっぱりね。だとしたらまあ本当にそういった部分で言うと自分らで、コンディションを考えていかないと。
そうなんですよ。体をと整えるっていうのも仕事の一つなので。
そうかそうか。うん、でまあ設定の方はまあとりあえず。
とりあえず無事はい。もうはい、もうガッチガチでしたけど。
あ、そうですか。それはいつ頃なんか露出されるみたいなことになりましょうか。
いやまだちょっと予定がわからない感じですね。
うん、ほうほうほう、はい。あ、そうです。どんな内容のものだよ。だったんですか。
あ、でもそれは本当に割と暗いお話の映画なんですけど、うん、まだちょっとタイトルとかも、はい、
でということはお芝居の方は相変わらず順調と。
そうですね、ぼちぼち、う
ん、その他にいかがですか、
は
い、
その他は今ちょうど本読みをしてまして、うん、今度これもまだ日程決まってないんですけど、ほうほう、早ければ来月撮影 で、遅ければまあ5月とかの撮影になっちゃうんですそれの、はい、キャスティング、
なんかそれで告知とかアナウンスあったら先に伺っておくんですが、
あ、告知はまだ
大丈夫ですか、はい、わかりました。今日はだから本当にそういった意味で言うと、まあ、基本的には音楽関係の、はい、しかもクラシカルな、アカデミックなちょっと本当にどうしちゃうかなと思うぐらい大変な方お見えなんで、まあ、その辺をね今日はもちろん、まあ、生演奏も含めそのまた映画のお話も、はい、まずは本当に正直、貴重なお話伺えるんじゃないかと思っておりますんでそんな素敵なゲストの方をお待ちかねのこととて早速始めてまいりましょうかね、はい、いつものキーボー伊藤と
海老名さとみの
中目黒ステーション
FM。
声を聞いて今日は立春ということには知らないんですけど、はい、寒い
ですね。
寒いで
寒いじゃ
あだからなんだろう、雪降ってたでしょ。あなた来る時雪とか大丈夫ですか。
雪ですか。
雪とかみぞれとかそんなことない。
あ、来ると降ってましたね。
ほんと、はい、まあでも言っても青森の方はそんなもんじゃないからね。
あ、そうですね、曇り具合は全然違いますね。
でも東北の方はね、正直私はもう南国、三重県の伊勢志摩で育ったんで、まあちょっと今日も民放のゲストでね、
はい、
ジャマイカの方が来てたんですけど、はい、その方がインタビューしてたんです、ジャマイカの歌手の方が、はい、それは分からんわねジャマイカ雪降らねえし、
そうですよね、
知らねえしみたいな、
はい、大丈夫なんですかね、この気候。
やっぱさんは寒いって言ってましたね。東京は寒い。
寒い。
だから東北の方の方はまあ大変でしょうけどね。まあ、本当それでもそういった部分で言うと、怪我とかね、雪下ろしとかあるわけでしょ、雪でも。
あ、雪かきですか。
雪かきとかね。
はい、あります。
まあ、事故とか怪我があったりしますし、
はい、
まだ餅を喉に詰まらせていただくこともあるし、まあそこはどこでも同じでしょうけど、まあ、本当に十分気をつけていただきたいなと思いますけどね。さあ、そんなこんなで本日はですね、まあ、はい、ゲストの方、素晴らしい生演奏に控えておいでということで、そちらにボリュームを持たせて、させていただきたいということで、早速じゃあ、タップ&ムーブの紹介から進めてもらいましょうかね。
はい。
RE、君が新年ということで、ライブハウス新宿ジャム店長、石塚さんからいただいてますね。いつもお世話になっております。また遊びに行きたいです。今年もよろしくお願いいたします。ということでね、金河新年とか2月だっつでも、今頃ね、まあね、お年賀のご挨拶のご返信をいただいてるわけなんですけども、これはまあ新宿ジャムの、 ライブハウス店長の石塚さんという方で、学大 FM 当時に、まあ、ゲストでお越しになっていただいたんですけども、彼もまあライブハウスの方でね何かと忙しいには違いないと思いますけども、そんなこんなでまあご挨拶遅くなったのかしませんけど、相変わらずでもちゃんと覚えてって言ってくださって、遊びに行きたいというふうなことでございますので、いつでも石塚さんお待ちしておりますので、そういう意味で言うとこちらもライブハウス的なね多目的ホールではあるんで、はい、競合店ではありますけどもまた新宿は新宿、中目黒は中目黒とですね、いろいろそういったこう何ですか、総合比重的ないい意味でのコラボレーションさせていただけるようだったら、大歓迎でございますんでね、お互いにそういう音楽とエンターテインメント今後とも一つ頑張って、また今年もよろしくお願いしたいと思います。さあ続いて、
はい、明けましておめでとう、おい、
おい、
おい、マリーンズ総長春吉さん、はいはい、めちゃくちゃ久しぶり書き込み出す、
はい、
先週めちゃくちゃ久しぶり放送聞きに行ったのだ、
はい、
後輩リスナーがアシスタントやっててびっくり、
ん、
三田社長にも会えてよかったなり、
はい、
ことよろでゴースト、今年から広い場所でやるですね、おい、
あ、広い場所でやるですねやってますよ、はい、あんたもいつのあんたもいつの書き込みだって話だけど、明けましておめでとう、おいってまだね、もう2月だっちって言うんですけどもね、めちゃくちゃ久しぶり、これ去年その学芸大学芸技のルチさんでまだやってる当時に来てくださったことを、はい、書き込みメールくださったんだと思うんですけど、
はい、
まあ、ホームページになかなかちょっと反映されるのも私がちょっとこうチェックが怠ってたんで遅くなっちゃったよっていうこともあるんですけども、この方マリーンズ総長春樹さんは千葉の出身の方だけにマリーンズ総長なんですけども、まあ、言っても彼ももうこの放送が3月で10年、はい、10年越しになるんですけど、
はい、
その当時立ち上げ当時からのリスナーですから
ね、
まあ本当立派なもんですよ、そういう意味で言うとね、うん、それを続いてるのが、まあ、あの噂の親近の田中さんみたいな、やっぱ歴代でこうなんかそういうどんどんこう受け継がれていくものなんですね、リスナーハードリスナーのこうなんか形と言いましょうかね、こう育児と言いましょうかね、志と言いましょうか、はい、まあ、そんなことで春さんいつでもまたこの広くなった、中目黒のステーション FM にもお出かけになっていただけたらというふうに思いますよ、本年もこちらこそどうぞよろしくといったことでね。さあ続きまして豆腐マンのお知らせ、ありがとうございます。デザイン&イラストレーター森田信彦さん、染めの屋さんとのコラボ楽しみですね。その日は仕事の試験があり同行がどうしてもできず大変申し訳ございません。コラボ内容が分かりましたら私も考えさせていただきます。また年賀状の件、すごい偶然で縁起がいいですね。ちなみに私の方の50枚ほどの年賀状は全て外れでした、かっこ笑い。染めの屋さんの機械で、豆腐マンがさらなる活躍ができるように楽しみにしていますということで、これはまあ冒頭で申し上げたんですけど、私事ながらサママに続いての新キャラ、
はい、
ザ・豆腐マンを、まあ、なんとかまた世に送り出していかなきゃいけないということで、昨年の11月ジャパンフードフェスタというのイベントがありまして、それはまあ全東連さん主催の、はい、主催のって言いましょうか、全東連さんが参加しておいてのイベントなんですけども、20万人から集まれるイベントなんですよ、うん、丸の内界隈 でそちらに私が豆腐マンで参加させていただいた時にお知り合いになった、豆腐の、まあ、この関東一円でも、中堅どころ以上の、うん、まあ、勢力を持っておいでの新しい、まあ、そのどんどん新鋭でこれから伸びていこうかっていう染めの屋豆腐、染めるという字に、はい、野原のですね、
はいはい、
で屋号の屋、染めの屋豆腐さん、うん、でこちら その小野社長という方がおいで で、まあ、豆腐ザ・豆腐マンについて何かもし一緒にそのフードフェスタのご縁で、
はい、
コラボレーションさせていただくようなことがあったらいかがでしょうみたいなことで問いかけさせていただいたんですよ。それは早速面白いですね、やりましょうみたいなことで京橋の本社を呼んでいただいて、で昨日お話してきたんですよ。でその詳細をまあ冒頭でちょっと申し上げたような次第なんですけど、まあ、そういった部分でいうとね、非常にこう、まあ、サンママンだけに限らず今年はやっぱトーフマンでも頑張っていかなきゃいけないのかなといった向きなんですが、
はい、
これはいかにもね、ちょっとこうイメージ的なって言いましょうか、観念的なお話で恐縮なんですが、
はい、
結構縁起のいい話があるのよ。うん、だからここにもあるけど、
はい、
私はこの50枚ぐらい、50枚か60枚程度なんですけど、
はい、
まあ、年賀状をやり取りさせていただく中で、
はいは
い、で、まあ、いただきますとほらくじがついてるじゃないですか、
あ、はい、
年賀状の当たりくじ、
はい、
そしたらこのデザイン&イラストレーターの森田信彦氏っていうのは、
はい、
ザ・トーフマンの例のキャラクターのコスチュームのデザインを考えてくれた方なんですよね、
はい、
でその森田氏からいただいた年賀状がなんと、まあ、切手シートでしたけどね、
はい、
当たりくじ、 50枚とか60枚いただいた中で、ねまず、まずちょっとそれがなんとなく豆腐でこう縁起がいいでしょ、
う
ん、そしたらなんと2枚当たったんですけど、50枚から60枚の中で、はい、もう1枚がなんとさっきもご紹介申し上げた全東連さんのからいただいた年賀状が、これもまた当たり、すごいでしょ。
そうですね、
だって両方とも豆腐に絡めたあれだから、うん、だそういった意味で言うと、あと朝日新聞の堀井さんからいただいたその あの年賀状あたりが当たってれば、これはもう3連単でこれはもう大当たりみたいな感じだから、そういった意味で言うと、まあ、幸先いい、あの、
そうですね、
というふうに胸にこう思いを秘めて、うん、まあ、豆腐マンでもちょっと頑張っていきたいなと思っている今日この頃であるんですけどね、それにしても森田さんね、そんなことで頑張ってまいりたいと思いますんで、染め屋さんとのコラボの件につきましても、何事を今後ともご協力いただけたらというふうに思いますね。はい、続いて、
はい、おはようございます、
はい、
セカンドハーベスト大岡誠二さん、
お聞いたことある名前、はい、
昨日は売れっ子女流漫画家、成田美奈子先生と先生の弟さんのジャズピアノを聴きに池袋でご一緒しました。
お、
成田先生、3月にラジオ出演快諾。
もうちょっとゆっくり読んで。
はい、3月にラジオ出演快諾、
うん、
そして伊藤さんに会いたいと言ってくれました。
ありがたいです。
せっかくここまでやってこれたのだから、うん、成田先生もよろしく。
あら、
先はベリーダンスの有名人かなこさんも打診中。
あらも、
4月ならとの返事いただいてますが、いかがでしょうか。
あらら、
連邦議員の旦那、
連邦だね、
連邦
さん、
はい、連邦議員の旦
那、ソビエト連邦みたいな
旦那、村田さんも中目黒に在住されてます。連
邦議員の旦那、
あ
ら、村田さん
呼べます。
ほうほう、
ボランティアの協力者でもあります。いかがですか。
ありがたいですよ、それは。もうこうなると大岡さん本当にあれですね、名プロデューサーですね。
そうですね、キャスティングプロデューサーですね。
いやー、本当ですよ、中目黒のステーション FM のクインシー・ジョージとでも呼びたいぐらいのねあ、本当にありがたい限りでございますけども、ぜひともその辺のブッキングをね、今後と一つご協力のほど、ご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。そういえば、この前っていうか、先週、前回来ていただいた、やっぱり大岡さんのお友達、
はいはい、
同級生の、
はい、
高橋さん。もうやっぱりあの元 SB の、
はい、
社員だった方じゃない、ね、なんですよ、
はい、
やっぱりそのマラソンの瀬古選手、はい、マラソンの瀬古選手分かる。
だから
でやっぱその直属の部下だったらしい、瀬古選手が。だからもう瀬古君だもんだって。
そうなん
ですか。うん、だからまあ人前ではあれだけどね、そういうふうに、まあ、そのプライベートには瀬古君って呼ばれるんじゃないの。やっぱり上司だから。
うん、
だから瀬古さんにも話をしていただいて、こちらの放送に来てもらうように、こう近々に あのお目にかかるんで、で話してみるからって言ってくださってるんで、そういった部分でも本当にこうなんかどんどんとね、大岡さんを通じて、プロデューサー大岡を通じて幅広くネットワークが広がっている状況なんで、本当にこうありがたかったり、まあ、こちらもそれにお答えできるように頑張っていかなきゃなといった部分には違いないんですけど、あ、そんな高橋さんからいただいてますわ。次々見まして、一昨日はありがとうございました。 HB 山越かっこ高橋、智義、和友さん、ごめんなさい、和義と書いて和友さん、あんな話でお役に立てたのか、自分で聞き直してないので何とも不安なのですが、とにかく無事終えることができてほっとしました。また私の人脈も総動員して参加させていただきますので頑張ってください。瀬古さんとは近いうちに会うことになりそうですから頼んでみますので少しお待ちください。また経済面では番組内で宣伝してよければ宣伝料の取れそうなスポンサーを探しましょうか。おお、そう甘くはないと思いますが、おっしゃる通り、リスナーへのプレゼント提供ぐらいであれば、それほど難しくないかもしれませんと。ありがたいですね。だこの前もだから、SB の、故障とか、何でしたっけ、香辛料的なものとか、なんか、お肌につけてもいいような、なんかそういうとかをお持ちになっていただいて、じゃんけんぽんでみんなで。うん、配っていただいたりなんかして本当にありがたいんですけど、毎回お願いしたいぐらいで、まあまあそんな高橋さん、今後とも一つどうぞよろしくお願いしたいと思います。はい、続いて、
はい、お世話になります、
はい、
染の屋の鈴木です。
あ、染の屋鈴木さん、はい、今ほどお電話いただきました。
株式会社染の屋事業支援室、鈴木真嗣さん、
はい、
ありがとうございます、
はい、
いただいたデータで作成していきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします、
はい、
お忙しいところありがとうございました。
とんでもないです。これ早速なんですけど、
はい、
染野屋さんがね、2月3日って節分の日なんじゃないですか、昨日、
はい、
だから私そんなことで、まあ、豆腐マンの格好で伺ったわけなんですけど、はい、早速その V にも撮っていただいてテーマソングも歌わせていただいたんだけど、あれなんですよ、 何を言うとしたのかな。あ、そうそう、共同通信さんっていう新聞社さんがおありなんですけど、はい、そこと提携しておいてだったりするご様子で、早速だからそのサンママンじゃなくてその豆腐マンがその節分の日に、豆腐マンの格好で来て、それでその新しい宅配を始められたらしいんですよ、染めの屋さんが、
はい、
それでそのアルプスなんとかセットとか、
はい、
それでそのお得なんとかセットとか、うん、でそういうのがこうあって、でそれをこう、まあ、要するに節分の日から始められたということ でそれをなんかニュースに、やっぱり共同通信のニュースになってるんですね、はい、だからその新たにその豆腐マンも、今後染める屋さんとコラボレーションさせていただくっていう風な内容で記事にしていただけるということで、この室長の、支援室長の、
はい、
鈴木さんがご連絡いただいているということで、まあ、ちょっとそちらもお楽しみにしていただけたらなということですし、私自身もちょっと楽しみにしたいなと思ってはいるんですけどね。はい、さあ続きまして、あ、俺が読んじゃったのかこれ。あ、俺が読んじゃったのか。
え、まだ読んでないです。はいはい、あれ、
キーボーさんの、はいはい、
染の屋さんのコラボ。
あ、じゃあ読んで読んで。
あ、これ私が読みます。
はい。
はい、染の屋さんとのコラボ素晴らしいと思います。
うん、
新聞堀正明さんでよろしいですか、
ね。うん。
はい、正明さん。思いついたアイディアはオリジナル曲の作成です。山下達郎さんのドーナツソングのイメージです。染の屋さんで言えば、にがり絹ごし、黒ごま豆腐、豆乳プリンでしょうか。詩のコンセプトはお店の次の宣伝文から浮かんでくる気がします。2月3日月曜日に試作を持って行ってギターで歌うことができれば会社の、首脳陣に大いにアピールできるはずです。
はい、
この曲も入れた12曲、10曲プラス2曲入りの CD もぜひ、聞いてみたいです、
はい、
勝手な思いつきで失礼しました、
うん、
ご検討とともにプロジェクトの成功をお祈りいたします。
ありがとうですね。これはもう文字通り朝あの A 新聞の、堀井さんからいただいたわけなんですけども、やっぱりさすがにね、どう言ったらいいんだろうな、もちわもちわってどういうもちわもちわって言っていいのか分かんないけど、やはりそのメディアチックなお仕事をしている方だもんだから、
はい、
私がその染の屋さんに行っていろいろとそのコラボレーションについてお話しさせていただきたいと思ってるんですよみたいなことを投げさせていただいたら、それは伊藤さんテーマソング持っていくべきですよと早速サジェッションくださって、うん、私はもうささっと書いて、まあ、それはもう本当に作品的に言うとね、まだ完成度大学語れるような作品にはまあ至ってないかも分かりませんけど、とにかくまあ持ってたわけですよ、はい、そしたらやっぱりね喜んでいただいてね、そこはやっぱりほら自分のところテーマソング書いてくださったっていうだけでね、はい、やっぱりこうそこで、共感を得たり、なんかこう誠意とか熱意が伝わったようで、ああやっぱり堀井さんの指導のままにね、そういったこうテーマソングをご用意させていただいてよかったなと思ったし、僕らもそれで喜んでいただけるのが僕らのこう仕事って言えば仕事みたいなところもありますしね、やっぱりそこはほら物を作る人間の喜びじゃないですか、
はい、
だからまあ今後ともそういうのまたブラッシュアップしてさらにいい曲に仕上げていったりとか、ますますそれをまあ広めていけるようだったら広めていきたいなと思ったりしてるんですけどね。はい、じゃあまあここも最後に読んでみましょうか。
はい、おはようございます。
はい、
新金田中大輔さん
出ました。
おはようございます。先週後半から私が風邪の症状が出て土日はほぼ睡眠をとっていました。
ほう、
本日は可能な限り中目黒にたどり着きたいと思います。
たどり着いてますよ、はい、これ怖いや
つ、ね、
どうやってたどり着くんでしょうかねそこはね、大したもんですけども、ここもやっぱりありがたい限りでございますけどもね、本当にでも私も今日先週、
はい、
もう風邪でちょっと大変な思いしたんですけど、やはりその何インフルでしょ、
はい、
ノロウイルスはどうなってやっぱ流行っている からね、このところで本当にまあ体調管理は皆さん十分に気をつけていただきたいと思いますし、私ね田中さんにいつも言うのよ、もうくれぐれもご無理のないようにって、どっかばんまのじゃるかとかあるんだね、くれぐれもって言うとくれぐれも来るんだねなかなかそういう、だからくれぐれって言わない方がいいのかなみたいなね、まあそれにしても本当にありがたいなと思ってますけども、また今日もね、西部警察楽しみにさせていただきたいと思いますけども、何でしょうそこは。はい、さあそんなこんなでですね、本日の1曲目、ゲストもしくはアシスタントの方にちなんだ楽曲にて、大抵はまあ CD 音源にてご紹介させていただくところなんですけども、しかし本日はゲストの方自ら、生演奏でご披露いただくということで、本日も名プロデューサーのセカンドハーベスト大岡さんからのご紹介、小泉奈々子さんと内田凜さんの生演奏からまずはお聞きいただきましょう。それではご利用にどうぞ。
1曲目にお聴きいただきましたのはエルガー作曲の愛の挨拶でした。とても有名な曲で、バイオリンやチェロでよく演奏される曲です。では2曲目に、久石譲さん作曲の、送り人のテーマをお送りします。映画送り人のテーマでした。続いて、最後の曲になりますけれども、次はチェロのみの演奏で、バッハ作曲無伴奏チェロ組曲第1番よりプレリュードお聴きください。Thank you.
はい、どうもありがとうございました。じゃあどうぞこちらのお席の方へ、お二方どうぞよろしくお願いいたします。会場の皆さんには改めてご挨拶申し上げます。こんばんは、題名のない音楽会です。本日もようこそお越しになっていただきまして、素晴らしい演奏で聴いていただきましたね。さあ、それではそちらのマイクとですね、ヘッドホンをつけていただきまして、番組の方のトークにもご参加ご参加いただけたらと思います。改めて本日のゲストをご紹介させていただきましょう。セカンドハーベストは青岡さんからのご紹介、カンタービレ音楽教室ソルフェージュ教室トワソレイユ主催とピアノの小泉奈々子さんと息子の内田凛さんです。ようこそ。
よろしくお願いします。
格調高くって言っても、私たちは何どのぐらい格調が高いのかちょっともう押して測れないぐらい格調が高いんだと思うんですけども、さあ、まずは お母様の小泉さんの方から、はい、ちょっと簡単にお話をいただいてよろしいですか。それとももう早速大岡さんあのコーディネーターって言いましょうか、あの通訳って言いましょうか来ていただいた方がよろしいですか。はい、じゃあ大岡さんちょっと入っていただいて写真撮ってる場合じゃないですよプロデューサー、はい、その方がまあ緊張もほぐれてよろしいんじゃないですか。はい、
はい、お願いします。
はい、じゃあ大岡さん入っていただいてお話
しします。どうもこんばんは。
はい、
こんばんは、
大岡です。
はい、こんばんは、大岡さんよろしくどうぞ。
よろしくお願いします。
はい、もうあれですか、今日は調理の方は万全ということで。
そうですね、はい、今日はね、八戸が帰りということで、はい、八戸せんべい汁を
作っております。はい、せんべい汁を、はい、でも早速ゲストの方、はい、お二方にも食べていただいてと言ったことで、はい、ゲストいかがでしたか、せんべい、八戸せんべい汁は。
初めてです。
楽
しみにしてます。
あ、そうですか。はい、ということは小泉さんは、ピアノの小泉さんですけどもね、青森とかそちらの方にはあんまりご縁は薄い方で。
そうですね、うち母が北海道に小さい頃住んでたので、はい、北海道は何度か行ったことあるんですけど、
はい、
他の間はないです。
あ、そうなんですか、はい、なるほどね。はい、で、さあ、息子さんの内田さん、内田凛さんという芸名でやってるだろうね。はい、それは映画の関係からもうこの、ね、名前ということで。
そうですね、はい、その映画に出たのが、母の知り合いのちょっと紹介だったんで、
はい、
でそこから
ほう、
はい、今に至ってます。
なるほどね。さあ、そんな、小泉さんと、まあ、親子で名前が違うというのもちょっとあれですけども、しょうがないよな、これはね。小泉さんと内田さんですけども、大岡さんとのつながりということで、一応、じゃあ、大岡さんからご説明いただけますか。
私はこの間出ていただいた塚田さん、
はい、塚田さん、
はいはいはい、塚田さんのお知り合いということで、はい、まあ、私がバイオリンを一生のうちに一度弾いてみたいということを相談いたしまして、
塚田さんに相談をされた。
はいはい、そしたら早速小泉先生を紹介。
塚田さんもまたすごいブレーンっていうか、ネットワークをお持ちですね。それであっさり、はい、こんなところまで手が届くんですか。
いきなり紹介いただいて、私でもそんなバイオリンなんか弾けるんですかっていう、一応お尋ねして、はい、まあ、大丈夫ですよって言ってくれたので、バイオリンの先生を紹介していただいたということなんですよ。
そんなことね、
は
い、
で、うちの教室で今大岡さん
は、はい、
新しい星として今バイオリンのレッスンを受けていただいてます。
新しい星でだいぶちょっとくすんだ星みたいな感じがしないでもないです。そんなことないですか。
年寄りの、
ね、熱心は熱心でしょ。
はい、とっても熱心ですね。上達も早いと思います。
あら、
まあ、嬉しい
どうしましょう。ということはもう大岡さんにしてみればもうお師匠さんということになっちゃうわけですね。
はい、
でせがれさんとはじゃあどんな感じですか。
私はもうこちらのお宅で、うん、一回お会いしただけで、まあ、あとはちらっとこう見かけ、
あ、そうですか。はい、
それが大岡さんと私のお話で、
塚田さん
の息子さんと、
あ、
うちの息子が同級生なんです。
あ、そうですよね。
あ、そうなんですか。
はい、そういう
つながりです。塚田さんのせがれさんはなんかやっぱりあれですか、楽器とかやってたりするわけですか。
特にそういうことはやってないらしいですけど、小学校の時野球をやってた覚えがあります。
とか、それは、凛さんが野球やってたの。
あ、いや、その塚田さんのお子さんがやってました。
うん、じゃあやっぱり凛さんつながりないじゃないですか、そこは。
いや、学校がとりあえず、
あ、学校がとりあえず同じだったということで、はい、あ、彼はだからその、楽器じゃなくて野球をやってたというお話、はい、単純にね。はい、あ、なるほど。スポーツはどうなんですか、凛さん。
自分あまりスポーツ、野球に興味があったんですけど、
うん、
でもやっぱり家 系がうちはそういうスポーツをやるんじゃないんだよ。
あ、家系があってたってびっくりした。こんなに見えてもあなんか家系が苦しかったりするのかなと思ったりなんかしないでもないで、そういうことじゃなくて、はい、あの家の流れがね、
はい、あのその血がスポーツじゃないんだよ。
なるほど。いや、チェロでなんか来た球をゴーンと打つとかじゃ、いや、チェロですか、ダメですか、そこは。チェロ壊れちゃうしね、そこはね。おっかさん怒られちゃうよね。なるほど、なるほど。ああ、そうですか。でもいや、本人的にはでもどうなんですか、ここだけもうお母さんいないつもりでお話しさせていただくとしたら、いや、実は俺、チェロより野球行きたかったんだよな、みたいな、そういうことな感じあったりしませんか、大丈夫ですか。
いや、自分は、でも、チェロを始めた時に、あ、結構これは自分はいけるんじゃないかな、みたいな
感じ。いいこと、いいこと。お母さん泣き涙ぐんじゃいますよ、そこは。あ、それはもうお母さんのためにもっていいんじゃなくて、自分もこれはいけるんじゃないかなと。
はい、
あら、いいじゃないですか。それで、もう早速伺っておきたいんですけど、あのね、お母様の方から、はい。息子さんが結局チェロで、はい、もうそういった部分で言うと、もう早々と幼い頃から世に出ちゃってるわけですよね。噂の映画の、先ほども演奏してましたけど、送り人で、もっくんの、渋谷期待のもっくんの、子役じゃなくて何ですか、幼少期の頃を演じておいでなわけですよね。
そうです、映画の中で幼少期役を。
これどんな経緯だったんですか。
これはですね、あの私の知り合いからあの紹介されて、オーディションをやってるので、
はい、
あの受けてみないかと、
受けてみないかと
話が来まして、あの7歳に見える男の子を探しています、
は
い、チェロが弾けることが条件ですということでして、
はい、
それでちょうどこの子7歳だったんです、その時。
たんこかんか、
はい、今中2ですけれども、
中2じゃこで、
はい、
中2の時出ちゃいけませんね、それはね中2の時7歳って偽れないでしょ、またね、今どう見ちゃって7歳には見えませんからね。でもだからキャストにはぴったりだったんだ。
そうですね。で
これでチェロもいけるし、
オーディション受けさせていただいて、
お、
そしたらなんかなぜか監督さんに気に入ったって言ってもらったらしくて、
サリとて。でもね、大岡さんやっぱりそこは、はい、言っちゃ失礼だけど、大岡さんが7歳でその腕前だったら多分オーディション選ばれてないですよ。
そうです
ごめんなさいね。でもやっぱ彼だから選ばれたじゃないでしょうかね、そこはやっぱりやってたっていう部分で言うと。
そうでしょうね、割とあのアドリブ好きで、
あの
計画にないことをやれてる子だったんですね。今はどうか分かりませんけど、
そうですか。
緊張しないでいろいろやる方だったので、なんかそんなところが
物おじしないっていうか、
買ってもらえたのかなっていう。
どうでしたか、ご本人の方が出てご覧になって。
そうですね、実際あのこれはちょっと裏話なんですけど、
お
う
お
う、その中で元木さんの目の前で、
元
木さんって誰っていうふうに言ったらしいんです。
あなたが、
はい、
この子はあのそのモックあのなんかこう知らないんですね、渋谷期待とかは知らないので、まあ、
しょうがないね。
現場にいてあの散々話した後に、で元木さんってどこ誰みたいな。
ああ、なるほどね。大丈夫ですよ、あのリンさん、お母さんだってさっきあの番組始まる前にあのサラボーンとかご存知でしょって、あら知らないんですって言ったから知らないものは知らないけど、知らないものは知らない世界だからね、そこはね。いやだからいいじゃないですか、思い切ってそこはね。だって本当知らなかったんだもんね。いやだって渋谷来たとか知らないでしょ。
知らないですね。
ね、世代から言ったら どうなの、あの海老名さん、渋谷来たとか言ったら相当あなたの世代でぐらいになっちゃうでしょ。もうい
や、私の世代でもあれですよ、懐かしの映像とかで
出てくるんですよ。あ、そんなになっちゃうか。
はい、現役の時代のアイドルじゃないですよ。
俺らも近い感じになっちゃうかな。
だと思います。お父さんお母さん世代ですね。
ああ、そうかな、うん。まあ、大川さんの頃のアイドルって言ったらね、やっぱりおなんだっけ、橋幸夫とかね、船木和夫とかそういうことになっちゃうんでしょうけどね。
そうですよね、本当そうです。
本当そうですよね、はい、だってだからそういった意味で言うと、彼に船木和夫さんとか橋幸夫さんだとか
知らないです、
知ってますかって言ったって分からないって言っちゃうのと当たり前ですよね。
そうですね、知らないです。
ですよね。これ例えが合ってるかどうかよく分かりませんけどああ、なるほどね。さあ、それでどうなりました。それででも一応映画もバッチリこうあの順調に撮影も済んで、どれぐらいかかりました。
どれぐらいだっけ
2年ぐらいやってたと思う。
2年ですか。
やってたと思います。
あら、大変。あ、そうですか。じゃあまあ本当に大変は大変でした。寒かった。
そうですね。あんまりにも昔のことなんで、あんまり
記憶がない。
残ってないんです
けど。小さかったので記憶がないみたいなんですけど、確かに山形に。
お母さんになんか、あ、じゃあしっかりしなさいとかでどっかこうバーッと舞台でなんかちょっと記憶が飛んでるとかそういうことないの？大丈夫。
特にそういうことは。
そういうことないよね。それ分かってますけど、ね。
まあ、そこまで忘れてるのかもしれないです。
7歳ってそんなもんですからね。でもね、なんか楽しかった覚えとか思い出とかありますか。
そうですね、峯岸さん、あの自分のお父さん役の
方が、ほう
ほうほう、結構仲良くしてくださって、
うん、
でその 川岸で撮ったシーンがあったじゃないですか。
まあ、もうスケールの大きい映画でしたからね、あそこは美しくてね。
でもあそこで、ミリーさんの顔がちょうど映ってないシーンで、うん、僕が笑わなきゃいけないシーンがあったんですけど、でそこで、ミリーさんがここぞとばかりに変顔をして、で、僕がまあ笑うみたいな。
そんな裏話的なことがあるのね、は
いはい。結構優しい方
です。あ、ねえ、それでも出来を母の方から見ててどんな印象だった、あ息子頑張ってるわ、なんかこうジーンとしちゃうみたいな、そんな感じなんですか、それともあそこは違うでしょみたいな感じなんですか、どうなんですか。
いや、あそこ違うでしょはないんですけど、ないんですけど、どっちかっていうと私よりも息子の方が度胸があるので、逆に、おーよくやるな、
おーよくやるなと、お母様あれ見習いたいなぐらいのことで。
そう、そうですね。
そうですか。今日はもうあれですよ、中には映画好き のファン、リスナーの方おいでですから、多分帰りにサインとかねだられると思いますけども、それはもうダッとこううちだビンってこうビンとして書いてあるんですね。そこは大岡さんの方がなんか、はい、特にまたお二方についてアナウンスメントとかありませんか。は
い、そうですね、まあとにかく素晴らしい方々、うん、
はい、
私には本当に 縁のない方々
って、縁あるからそこに座ってんでしょ。
いや、もう最近縁ができたんですけど、なるほど、うん、もう昔はこういうピアニストとかね、こういう芸術的な家庭の方にはあまり縁がなくて、はい、まあ、私の方はあの銀行屋の息子だったんですから、
うん、
その芸術の方はちょっと疎かった。
なるほどね。だからこそバイオリンやってみたいっていう、死ぬまでにみたいな思いでだったわけですもんね。はい、どうですか、やってごらんなって。
はい、ね、まあ、1日3時間ぐらい帰ってから今練習したりしてますけど、はい、やっと
ダメですよ、ま、先生の前でちょっと持ってこう喋ったりしたらダメですよ。
やっとあのね、
正直に言わないと、
博士太郎の晩餐歌、あれがだいぶ完成してきました。はい、
そうです。
あとはピアノと合わせるだけです。
ああ、そうですか。はい、大丈夫ですか、そんなハードル上げちゃって。
大丈夫
ですか。じゃあちょっと先生、せっかくお越しだってピアノもあるんで、よかったらなんか一緒にやってもらいましょうかね。
何言ってんですよ、
バイオリン持って
ないですか。ないです。
今日
持ってきてないです。
あ、さすがに。そこはまあ仕方ないですね。
教室の発表会が5月に
あるので、5月に
そこで大岡さんに発表していただく。
あ、いいですね。
それはあの晩餐会です。
あ、そうですか。
博士太郎です。
教室のこともじゃあそこちょっとちらっと先に伺っておきましょうかね。どんな感じでしたっけ、教室は。
教室はですね、はい、今は本当に小さなお子さんから、だいたい3歳ですね、はい、3歳から上は結構ね、70代まで、います。
大岡さんのことじゃないですよね。大丈夫ね。なんなのこれ。伝説マンじゃないんだな。はいはい、
趣味でやっている方が多くいらしているんですけれども、はいはい、中には音大目指している方とか、はい、コンクール受けたくてやっている方とか、本当にいろんな方が、やり方も様々で、皆さん本当に楽しくやっている感じで、でピアノの会も年に2回やってまして、そこでみんなで発表していただいてと、うん、ね、1年中皆さんに
正式名称先に伺っちゃう、
はい、正式です。教室はカンタービレ音楽教室、
カンタービレ音楽教室、
はい、カンタービレ音楽教室という名前でやっております。
これしかし大岡さんね、はい、私本当にラジオこれ10年、この春先10年いますけど、はい、まあやっぱりいいことグッドタイムスバッドタイムスね、はい、そのいいこと悪いことありますけど、はい、いやー、でもこの雪の降る寒い日に、はい、この心がポッとこう温まるような、息子さん目の前にして、ちょっと自分で言うのも恐縮なんですけど、こんな美しくて、でまたピアノがね、あれだけその演奏されて、はい、これでその教室のそういう先生だったりするわけでしょ、
はい、
そうです。あー、もう私一番今近いところにいますんでこれこんな幸せないですよ、これ本当に。
ぜひ大岡さんと一緒にバイオリンでもどうですか。
そうです、ぜひ。あ、そういうふうにして勧誘進めていくわけですね。
ぜひ来てください。
いやいや、冗談抜きして、だから教室も言うほど繁盛されるんじゃないかと思うんですよ。そんなことないですか。だってい
や、やっぱり
これだって、くんな先生よりもやっぱり綺麗な先生の方がやっぱりね、励みになるじゃないですか。
いっぱい来るんじゃないですか、
ね、
え、特に40代50代、ね、60代70代
だって息子さんだってお母さん綺麗だから、あれでしょ、小さい頃はこの何ちゅうのその父兄会とか来てもらったらやっぱり自慢だったでしょ。そこは即答でしょそこは即答でしょ、息子としては。
いやでも自分にとって、
うん、
半分ぐらいが鬼っていう存在なんで、
あれれれ、これはちょっとなんかカミングアウトって言いましょうか。やっぱり厳しいですか、そこ教育は。
そうですね、うん、結構マナーとかを小さい頃から結構強く で教えられてきたんで、まあ、おかげで今少し役立ってる面もあるのかもしれないですけど。
ああ、なるほどね。どうこの緩い顔ぶれそんなことないかまあ冗談ですけども、いやそれにしてもお母さんはやっぱそこはやっぱり気をつけたもんですか。
私が仕事をしてたのでやっぱり一日中レッスンをしていることが多かったので、とにかく言うこと聞いておとなしくしてもらわないと仕事ができないので、ね、厳しく言ってたっていうところはありますね。
それでいて7歳でどう、エビナさん7歳でもう映画のデビューもして、これから音楽的にも職を支えてるわけですよ。まさしくも先端は双葉より頑張ってね、もう才能がこうプンプン香ってくるようじゃないですか。
ねえ、素晴らしいですね。
ねえ、どうしましょう本当に。まあ、今日はちょっとね、まあ、このままちょっと格調高く、参りましょう。私もそのつもりで頑張りました。私が人は壊してるんですけ
ど、サンマが気になってし
まう。この格好でそれ言っても何の説得力もないけどね。はい、恐れ入ります。まあ、そんな今度は今日はまあちょっとね、そういったことで本日の時事ネタでいろいろとちょっとニュースソースに触れて、その方の人となりみたいなことを伺いたかったんですけども、まあ、やはりお二方にね、どうしてもお越しになっていただいているということで、そちらにボリューム感を持たせていただきたいので、早速まあ恐縮ですが、そちらはまあちょっと割愛させていただいて、KOレコードの CM 続いて、そのお二方についてさらにですね、プロフィールと詳しくじゃあご紹介してまいりましょうかね。それでは CM で聞いていきましょう。こちら、
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けする、ミュージックショップ KO レコード。電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ゲストに、小泉奈々子さん、内田凛さんのお二方にお越しいただいているということで、ここで番組からプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、もし訂正や不在事項等ありましたら、案内とご指摘ください。今日はまあ本日はね、なんといってもその母上中心のプロフィールのご紹介ということになりますけども、どうぞよろしくお願いしたいと思います。小泉奈々子さん、ピアノ、ソルフージュ、国立音楽大学音楽学部、器楽科学科、ピアノ卒業ということでよろしいですか。後でまた訂正いただきますね。国立音楽大学大学院作曲専攻、ソルフェージュ修了、修士論文がメシアンのリズム感の諸要素とソルフュージュ教材への応用、これは大月東小学校の歌でよかったですかね。出会いの編曲や由良川小学校舞鶴市かっこ見るの校歌、作曲ほか、2010年に日本クラシック音楽コンクールピアノ部門審査員を務められる、伴奏者として各種コンサートで活躍、ヤマハッピー、これは PEN、ピアノエディケーターズネットワークですかね、会員、PTNA、社団法人全日本ピアノ指導者協会、指導者会員、そしてカンタービレ音楽教室ソルフェージュ教室とはソレイユ主催、日本ソルフェージュ研究協議会会員といったところで、私の台本がつばまるけになってしまいましたけどもさあそんなことでいかがでございましょうか。
はい、すごいですね、調べましたね。
はい、
最初 の大学の名前なんですけど、これ国立音楽大学ですね。
あ、失礼しました。はい、はい、国立ね、
紛らわしいですけど、
はいはい、国立と言いました私ね。はい、はい、どうも失礼しました。はい、どうぞ。特にその他には、
特にその他にはこの通りございます。
なるほど、はい、息子さんが聞いてて、あれ、お母ちゃんこんなんだっけみたいなことってあります？そんなことないですか？
いや、それは
伺って
自分はあんまりそういうことに無関心なんで
無関心なんで、あ、そうなんで やっぱりなんかあのあれね、ちょっとこう鬼のプレッシャーみたいなものどっかにまだなんか根に持ってるものあるんじゃない？そんなことない？大丈夫？
はい、大丈夫。
ああ、なるほどね。
ここであんまり行っちゃうとからボコされます、
ね。あのね、親子仲良くやってるね、そこだけはね。番組出たからって不仲になって帰られても私も責任持てないし、大岡さんが一番助けがないと思うので、そこはもう一つよろしくお願いしたいと思いますけども、いやいや、まあそれは冗談抜きしても、でも息子さん輝かしい経歴ですよ。
そうですね。でも学校であまりそういう親とか、
うん、
あの音楽のことを知ってる人はほとんどいないんで。
ああ、そうなんですか。
はい、あの音楽ってなるとやっぱり自分男子校なんで、うんうん、やってる人が少ないんですよ、ね、今中学校。
おお、なるほどなるほど。でもお母様から言わせると、息子さんはすでにそういう、 こう何か早コンテストに何かこう、何位入賞されたとか、そういうのこう大会に出られたみたいな、もうすでにそういった肩書きとかお持ちだったりしないんですか。まだこれからですか、そこは。
ありますね。
はい、ご本人の口から。
あの中1の時ですね、
はいはい、
1年生の時にあの日本クラシック音楽コンクールの、チェロ部門、中学校男子の部というですね、
はい、
全国大会で5位を取っております。
ら、
ら、素晴らしい。ところがその1位から4位が該当者なしという悲惨な結果だったんですね。
悲惨なじゃなくて逆にもう1位ってことなんじゃないですか。
そうなんですだけど5位。
あ、そこは審査厳しいですね。審査ですね。呼んでこいよ、審査員ちょっと。なんでそういう不親切なことするだろう。1位で言ってあげればいいじゃんね。だってね、実質1位ですよ。うん、あ、そうです。多分それは厳しい世界ってことでもあるんでしょ
う
ね。
そうですね。それが1年生の時ですね。
あ、素晴らしいですね。じゃあ、 まあ今後ますますそういったこう実績って言いましょうか。また評価を得て、彼はそのチェリストになってかれるってことにはなるのかしら。
なんない。
それ他にもなんかあるんですかね、自分の野望みたいなことは。もう野球はいいわね、さっき、はいはい、散々あれしたからね、はい、うん、なんかあるんですか、他に。これからジャニーズ入ってなんかこう、
いやいや、あのそういう芸能系にはあんまり行く気はないんで、
ないの、
はい、
うんうん、
よっぽど運とかそういう実力もないと無理だと思うんで。
硬っ。なんだこのせがれ。世間知ってる。
だからそういういきなり突拍子もない、自分にとって突拍子ないことを言い出しても始まらないと思う、
うん、おお。でもそういう意味でじゃあならないってあの、ね、母の方から言われたのはそういうことですか。やっぱり難しいからチェリストにはさせないみたいなことで、それは本人の意思みたいなことなんですか。その辺はどうなんですか、
う
ん、
そうですね、私も小さい頃からチェロはやらせていたんですが、チェロもピアノもいろいろやらせて、
なるほど、
今も指揮を習ったりとかしてるんですけど、
はい、
やらせてはいますが、あくまでも趣味で、
あ
の男の子なので、
うん、
将来、
うん、
あの食べていけないといけないじゃないですか。
硬っ。また焼きざましの餅みたいにまた硬い。この母も
問題で散々あのいろんな男の方を、ね、
苦労してる
の
見てるから、あら、そうですか。
はい、それであの音楽はやらせてはあげますけれども、問題じゃなくて、あの勉強をまずはやってくださいと、 あくまでも趣味でやってもらおうと思って、私はあのやらせて
るんです。なるほど。田中さん、安直にカラオケとか歌ってる場合じゃないね。俺もなんか反省し、猛省しきりだわ。そうですか。あ、ちょっと帰ったらギターちょっと練習しよう。あ、そうです。でもご本人もそんなつもりはやっぱ終わりなんですか。やっぱりちょっとそこはチェルシトで生きていくっていうんじゃなくて、まあそれはそれを趣味としてやりたいし、もしそういった歴とした道が開けたらやっていくけども、やっぱりあくまでもその社会人としての道を堅実に歩んでいくみたいな。
そうですね、音大に行くよりは音大以上のことをうちで教えるから、そっちには行くなっていうふうに言われてるんで。
あ、まあ、でも大川さん、社会人って言いましょうか、はい、そういうある種のなんていうんですかね、まあ、常識的な、
はい、
見識と言いましょうか、そういう部分で確かにそれが正解って言えば正解ですよね。
そうですね、やっぱり音楽で食べるっていうのは並大抵じゃないと思います
よね。並大抵じゃないですよ、はい。私はもう本当にこうつくづくここのところ本当にここ数日間でそれも味わってる。何この冷めた笑い。本当にそうですよね。やっぱり生半可なもんじゃないですよ、そういった部分でいうと。どうですか皆さん、こういう、ね、この堅実なご、あの親子見てて。だってこれだけの才能をお持ちなんですよ
ね。
ねえ、
いやでもいいですね、しっかり中学校2年生ですごい堅実ですよね。
本当だよね、
すごいしっかりしてる。
いや、まあ、でもやっぱりどこか音楽人として身を立てようみたいな熱い志とかね、そういったものをお持ちなんじゃないかなとは思いますけどね、まあ、でも確かに違った、なんか本当にあの全く違ったベクトルで、あの息子さん夢とかそういうのは終わりだったりすることってあるんですか。 まあ、これ内緒の部分でもいいですよ、だからそこは。お母には言ってないけどみたいな。
いやでも結構、学校のお友達とかも知ってるんですけど、自分結構航空機が好きなんです
。航空機、
はい、
飛行機が。はあ、宮崎駿みたいなことですね。
でも自分そっちよりもどっちかっていうと旅客機の方。
ああそうなんですか。
結構興味があって。
お
でこの間
その方がよっぽど非現実だったり気になったりしませんか。大丈夫ですか。そこ
そうなんですよね。そういうふうにそれが魔女になりたいとかのレベルになるなよっていうふうには言われてるんですけど。
もうすでに言われてるの。
はい。
ああそうで、それは言われちゃうだろうね。でも男同士だからよくわかるわその気持ちは。ああなるほどね。でもやっぱりいけるんだったら夢は夢として、 そっちを夢を叶えられるんだったらそれでも母ちゃんこれで食えるんだから別に文句ねえじゃんぐらいなれれば文句ないよね。そこはね。
そう
ね、うん、ごめんなさいね、母ちゃん呼ばれちゃって。もう出が癒やしいもんだからもう、ママとか呼んだことが試しがないんでね、すいませんね、でもね、あでも夢は、まあ、それは夢としてね、あの、本当に現実になるように、まあ、頑張っていただけたらと思います。まあ、今日はとりあえずは、ね、母上の方の、ご紹介ということ でしたんですけど、また改めてね、坊ちゃん、坊ちゃんでまたいらしていただけたと、坊、はい、ちゃんって言ったら、うとまたあれか、もう立派なね、あの男子だから、視線に当たっちゃうのかな。はい、それでは続きまして CM に続いて、さらにですね、そんなゲストの小泉さんにいろいろと根掘り葉掘り聞いてもらいたいと思います。それでは CM でこちら。丸い四角、丸い四角、丸い四角、リーズナブル、オープンなデザイン、スタイリッシュなインテリア、丈夫で長持ち、使いやすい、安心ね、綺麗ね、こだわり派の二人にもアットホームなスタッフがお答えします。丸い四角、丸い四角、家具のことなら丸いし、丸い四角、丸い四角、丸い四角、丸い四角。希望の二十ギター教室の時間ではありますけどもね、本日はゲストに小泉奈々子さん、そして水谷の市田凛さんにお越しになっていただいているということですけども、まあ、今回はね、やはり、母親の方の、小泉さんに、フォーカスさせていただきまして、番組から Q&A 形式でいろいろ伺ってまいりたいと思いますので、どうぞ差し支えのないところで、ご回答いただくということで、よろしくお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。本当に美しいね。これ音楽やってる人ってあんまり知ってない人いないのよ。珍しいっちゃ珍しいよね。こういうこと言うと俺は本当に音楽事情敵に回したかもしれないけど、いや本当ですよ、大川さん。ねえ、あのどっかやっぱりちょっとね、ピアノをやる人とかバイオリンやる人でも
ちょっと違いますね。
はい、ちょっとそこはね、
気品があります。
あ、そうです
か。はい、
ということですよね。はい、いやだから羨ましいと。本当に音楽教室どこでしたっけ。音楽教室
後楽園です。
後楽園ね。で通ってらっしゃるの。
はい、そうです。後楽園から歩いて5分ぐらいです。はい、はい、
幸せな日々じゃないですか。
そうなんです。おかげさまで。
おかげさまで。幸せな顔してる。はい。まあまあ、そんなこんなでね、そんな素敵な小泉さんに、じゃあ、海老名さんの方からいろいろとまた伺ってみてください。よろしく。
はい。では、改めて、ご本名でも、ニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ、年齢とお住まい。
まあ、年齢は伏せておきましょう、そこはね。やっぱりね。
はい。はい、日頃のお仕事 と活動内容をお聞かせください。
はい、小泉奈々子です。住んでいる場所は、後楽園です。東京ドームの近くに住んでいます。でそこで教室をしています。日頃の活動内容としましては音楽教室をしていまして、主に私はピアノとソルフェージュを教えています。で子どもから大人まで通ってきているんですけれども、ピアノ、ソルフェージュの他にもいろいろな楽器をレッスンしていまして、私の他に各楽器の講師さんがいるので、バイオリン、大岡さんのようにバイオリンを習いに来る方とか、他にも歌を習いに来る方とか、さまざまな楽器のレッスンをしています。
さあそこでちょっと忘れないうちに伺っておかなきゃいけないのは、 あのどっかでやっぱり一応私も音楽人なんでソルフェージュっていうお言葉は聞いたこと、これで間違いない、うん、なんかですか、
はい、ソルフェージュ
聞いたことはありますけど、具体的にそれ何っていう方もやっぱり、ね、リスナーとかあの関係者の方もおいでかもしれないし、これ国名にだって皆さん答えられるかってそうもいかないでしょ、
まあ、ご存ざっくり
ざっくりと言わない方がいいと思うよ、そこは言わない方がいいと思うよまあまあまあ、知ってる範疇で言ってみて。
知ってる範疇、うん、なんていうんですかね、あの、まあ、音の取る練習といいますか、うんうんうん、そのドレミ
面にしたりとかね、まあまあそれぐらいの方でいいでしょう、はい、詳しく分かりやすく説明していただくとどういったことになりましょうか。
そうですね、難しいんですね、ソルフェージュって言ってもすごく範囲が広くって、はい、どこまでをソルフェージュっていうのかが今きちんと決められているものがないので難しいんですけれども、はいはい、まあ、一般的には、まあ、音楽の基礎となるものということで、うん、はい、あの今おっしゃってたあの音を聞いてあの何の音だ かあの当てる書き取るとか、はい、リズムをきちんと叩くことだとか、はい、そういう楽譜を読む訓練みたいなものですね、
は
い、
どれそれは話中ですけど、はい、絶対音感のあるなしとはまた別のことの話なんです。
そうですね、それでは
また違うんですね、
はい、
うん、というのはそれが訓練ってこと、
訓練をするっていうことですね。あの例えば音楽ってあの言葉と同じで、うん、あの言葉ってやっぱり読み書きがあって、はい、あと喋るっていうのもあるじゃないですか、はい、それと同じで音楽も演奏するっていうのは喋る、会話をしてることに当たる部分ですね、
はいはい、
であとその読み書きっていうところがそのソルフェージュっていうことに当たってきて、
なるほど、
はい、音をあの、まあ、聞いて、
はい、
まあ、書くとか、うんうん、逆に書いてあるものを頭の中を通してこう声に出してみるとか、うんうん、そういう作業をする、
うん、
ことを、まあ、ソルフェージュと出ますね、
うん、なるほど、
分かりやすくないでしょうかね。
いやいや全然大体大丈夫だと思いますよはいはいはい、はい、なるほどね、うん、だからまああれですよ、そういうことですよ、ね、
あの音楽の、まあ、基礎訓練というか、うん、あの楽譜を読むのが早くなるんですね、うん、そういう訓練をすると、うん、
なるほど
ね、で音楽家には必要なものということになってます、う
ん、なるほど、はい、ちょっと今いい例えが浮かんだんだけどちょっと控えておきますまあまあ冗談にして、で息子さんはでもソルフィージュっていうのはある程度解釈ができてるんですか。
言葉で説明しろって言われるとすぐにはこう浮かんではこないんですけど、まあ、だいたいこういうものっていうのは理解
して、ああそれぐらい難しいよね。で息子さんはソルフィージュの方には行かれない、そこはまだ
私がやってるクラスに、
うん、
あの参加させてます。
お、はい、なるほど。でそれでやっぱり資格取ったりとかそういうことでそのライセンスみたいなこともやっぱあったりするわけでしょ。
あのライセンスとかはないんですけど、
まあ、
あのその教育を
調律の免許とかやっぱりあったりするじゃないですかそういうのじゃないよね。
そういうのじゃなくてあの、はい、訓練としてやってます。
なるほど、まあ、だからそういうことですよね、はい、さあ続いていきましょう
はい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどがありましたらお聞かせください。
うん、
ですね、困ったことで今すごく思い出しちゃったことがあったんですけど、あのピアノを教えていて、あの教えてるからにはやっぱりこう違うところとかをこう注意するというか、ここはこうした方がいいよとか、ここは指の番号が違うよとかいろいろこう言うことになるんですけど、そういった時になんか教えてもらったらつまんなくなったって言われたことがありまして、
教えてもらったらつまんなくなった
教えてもらったら音楽がつまらなくなりましたって言われたことがあったんですよ。
それはその人の責任なんじゃないですかそういうことじゃなくて
なんか自分元通り自分が好きなように弾いてたのが自分の音楽だったと言われて、習ったら自分じゃなくなって音楽がつまらなくなったって。
しかしそこ先生としてはちょっと立ち止まって考えちゃうことってありません
そうなんですね、それはちょっと、ね、困ったというか、まあ、どうしたらいいのかなっていうあのショックでもあったり課題でもあったりしまして、今ちょっとそれを思い出しました。
なるほどね、だからあれですよ、例えば、まあ、あるその銀行マンの方がですね、はい、テレサ10の償いが好きだったとするじゃないですか、はい、自分が好きなようにその償いを歌ってたら、はい、その例えば先生のような方が来て強制されて、はい、なんか歌つまんなくなっちゃったみたいなねなんかぼーっとしちゃうみたいなそういう感じで言われちゃうと、じゃあ教えなきゃよかったのかしらとかね、じゃあ本当の歌って何なのみたいなとか、なんかちょっといろいろプロならプロのとして逆に考えちゃう部分があったりしますよね。
で、あの趣味でやってるんだからいいじゃないかって言われると、まあそれもそうなんですけど、
二人とって違う部分は違うっていうふうにしてさ、よくしてあげようと思って教え指導してあげるっていうところもありますしね。どうされましたそれは結果的に。
難しいんですけど、まあ、
まだ
あの解決には至ってないんですけれども。
おじゃあ、まあ、それでも、うん、あのあれですよね。大川さんなんか逆に素人だから、あの逆の立場で言うとすごくそういうのって永遠の課題かもしれないと思ったりしません？だからそういうのって。
まあ、そうです。
ね、だからプロの方はこんだけ悩んだりされたりとか考えちゃうわけだから、アマチュアはもうそれはもうずっと永遠にそういうものを追っかけながらやっていくみたいな感じにはなるんでしょうね。
まあ私はあの素直ですから、
うん、
言われた通りに、
言われた通りにや
って、はい、何回でも繰り返します。
とってもいい生徒さんです。
あ、とってもいい生徒さんね、はい。もうだから練習しないで金だけ置いて帰ってくれみたいなね。そうは冗談ですけども、ああなるほどね、はあはあ。でもやっぱりそういうご苦労が終わりなんですね。逆に言うとこう感動されたとか、あこれはやっぱりやっててよかったみたいに思われるようなことってどうですか？
それはやっぱりあの弾けるようになったお子さんがいて、
うん、
であの家族の方がすごく喜ばれて、うん、感動した感動したって言って、あのうちの子がこんなに弾けるなんてっていうお話をしていただいた時がやっぱり嬉しいですね。
ね、あのやっぱりそれこそ息子さんがね、あの 母はちょっとやっぱ怖いところあるんだとか厳しいんだみたいな話ありますけど、そのさじ加減だとかやっぱりそうある種教育者とまたそういう音楽人として の, そのキャラクターの違いだったりとかそういうのは別のものかもしれませんけど、そういう音楽を教える立場として一番難しいこととか気をつけていることってどういうことになりましょうか？
気をつけていることはやっぱりあのその生徒さんが音楽をずっと好きでいて欲しいから、
だとしたらさっきの話はね、対峙って軸にありますよね。
好きでいてほしいと思うからこそなんかちょっと悩むんですね。 あんまり言い過ぎてもいけないですし、
うん、
でもよくしてあげたいという気持ちはすごくあるので、
うん、
どこまでそれをどうするかという駆け引きがすごく難しいところですね。
なるほどね。あでもまあやはりそこはちゃんと教室をやっておいてね、そういったこうだんだんそういうなんですか、後発の方が育っていかれるようにできてるんだと思いますから、うん、まあ、ますますそういったこう音楽教室からね、素晴らしいそういった才能が育っていくっていうのは本当期待したいところですよね。やっぱり先生として一番醍醐味っていうことに なりませんか？
そうですね。
そうですよね、はい、なるほどね。はい、じゃあ続きましょう。最後になりましょうか。
はい、最後に小泉さんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。はい、
やってみたいこと、あの音楽と全然関係ないですけど、あの絵が好きなんです、私。
ほうほう。
あの絵を見に行くのすごい好きなんですけど、あの描いてみたいなと思っています。
絵を描いてみたいな、描かれたことないですか？
あ、描いたことあるんですけど。
何を？
あ、何を？
何を？油絵だったりとか。
そうですね、あの
墨絵だったりとか。
油絵は子供の頃から習ってたんです。中学校、高校ぐらいまで習ってたんですけど、あのそれがすごくやっぱり楽しかったんです。でその時はあの習ってるとやっぱり課題があって、これを描きなさいっていうのがあるんだけど、今はもう自分で好きなものを描いてみたいなと思って、
うん、
あの空想画を描いてみたいな。
空想画、
はい、
はあ、空想画ね、もう私すでに空想してますけど、いろんなものを空想してますけど、はあはあ、
なかなか時間がないんです。
あのなるほど。
やりたいなと思ってること
です。音楽でもまあそれは個人の夢で、もうどんなに風に空想していただいたってどんな絵を描いていただいたら結構なんですけども、音楽人としての夢と言いましょうか、そのお仕事としての夢みたいなことになります
と。仕事としてはですね、はい、私は演奏するよりもあの教える方が好きなんです。これからはあの音大を目指している人、受験生とかですね、
あ
の、まあ、受験生にならないもっとちっちゃい時の段階から教えたい、
うん、
それ
なら完璧な音楽人を育てたいみたいな感じでしょうか？なんかちっちゃい頃からもうなんか落語のプロを目指して、こう小さいなんかこう三遊亭圓生とかその文楽新章みたいなのをちっちゃい時から教育して絶対落語家に育てるんだみたいな。
そこまではいかないんですけどね、
うん、何言ってるのかよく分からない部分もあるかもしれませんけど、
そこまで一緒につけたらいいんでしょうけど、
うん、
あのよくあの受験間際になってからどうにかしてくださいって来る方が多いんですよ。間に合わないんですけどとか、どうしたらいいですかみたいな感じの方が多いので、もうちょっと早くあの見せてくれないかなっていう。なのでもう少し小さいうちからあのピアノとかはその楽器ではなくて、その私がやりたいのはソルフェージュとか、あの楽天の筆記の方なんですけど、
なるほど。
そういうことをあのもうちょっとやりたいなと思ってます。なるほどね。
うん、だとしても、具体的にあのもう一度じゃ伺っていくんですけど、とりあえずその告知アナウンス的な部分で言いますと、ライブとかあのリサイタルとか今のところはそういった予定ではなくて、その5月のお予定が、
5月はそうですね、うちの教室の発表会です。
発表会、それはもう会場とか決まってたりしますか？は
い、決まってます。
あ、どちらで？
それはね、あの早稲田にあります、
はい、
あのスコットホールという
教
会なんですけれども、
ほうほうほう、
あの早稲 してたの。
知ってました？
大岡さんで。
おほら、出るらしいじゃないですか。ちゃんと聞いてきましょうよ、そこは。はいはいはい。教会で。
教会なんです。はい。はい、そこで5月11日、大人の部を、大人の部の発表会をやるんですけど、子供は4月です。4月の27日に同じところで。
あ、そうですか。11日、火曜日じゃないですよね。
4月27日。5月11日は日曜日です。
うん、あ、よかったよ、はい、うん。火曜日だと持ってかれちゃうんで、大川さん。番組的にはちょっと困っちゃうんで。
そうですか。
もうなくてはならない方なんで。あ、そうですか。なるほど。さあ、そして、個人的な夢、ね。それはもうよかったら息子さんも一緒に伺っておきたいんですけども、何か大きな夢、小さい夢、終わりだと思いますけども、じゃ あ、息子さんから。
どうなんでしょう。大きな夢って言ったら、まあ、さっき言った、
飛行機的なこと、
はい、到底叶いそうにない、
あ、まあいいですよ、でもやっぱり少年青年の大使をいたけどね、いいですよ、いいですよ。で
ものすごく現実的に見ちゃうと、
うん、
サラリーマン、
サラリーマン、サラリーマン、サラリーマンでもいろいろありますよ。
いや、とりあえず、まあ、なんかすごく自分アピールを右の人から、大岡さんからされちゃって
る。ほうほうほうほう、
自分みたいな、自分みたいな、
ほうほうほう、右だけでちょっとおふっとけばいいの、おふっとけば、うん、それかこっちからこうスルーするとかね。あ、でももう いい先輩とか指導者の方なんじゃないですか、そういう見てみると。
そうですね、うん、結構そういう
常識人だし、ちょっとまあそう器あるみたいだけど
結構そういうその人生上とかのことを、
あ、そうですか。なかなかあれですよ、やり手 あのサラリーマン、不動産屋の方とかね、あと片愛心あの銀行マンの方とか、もしなんでしたら紹介しますよそれはもっと上言ってたら、まあ、弁護士先生とかねもう紹介しないわけ。あ、弁護士先生はサラリーマンじゃないのか。あ、そうか、サラリーマンがいいんだもんね、そこはね。
はい、まあ、よくそれに現実的に考えると、
ねえ、お母さんはそれ安心安全でしょうけど、それはでも逆にその固いばっかりでなんかこう退屈なつまらない人生息子に歩ませたくないなみたいなことはないんですか、そこは。
そうですね、それもそうですけど、それだけではなくてやっぱり音楽も
や
って
ます
し、
やりながらであれば、ね、
趣味があるので、
なるほど、はい、まずはでも生活が大事だと確か私帰って反省します心にはずっと重いものがのしかかってる気がします。ありがとうございました。それにしても、まあ、じゃあ母親の夢ということになりますと。
私の夢ですか、
はい、
夢はみんなに笑われてるんですけど、夢を言うたびに音楽教室を頑張って東京一の音楽教室にしたい、
おそらも
う今言っております。
ほら、もう無条件な拍手ですよ、そこ。
本当笑われておりますけど、
いえいえいえ。さあ、それもどんな教室にしていきましょう、まあ、本当に楽しい あれにするのか、それとももうガンガン世界にこう有名な、プレイヤーを送り出すような教室にしたいのか、
やっぱり楽しくできる教室がいいですね、
うん、そうですか。
それに本当に今いらしてる方がいろんな目的の方がいらっしゃるので、それぞれの方が居心地のいい、そして音楽が毎日あふれてる生活ができるっていう、うん、なんかちょっとこうそういう感じの教室を目指してですね、どんどん大きくしていきたいなと思ってるんですけれども、
うん、
一人ではできないので、皆さん、
はい、うん、これは失礼な話ですけど、まあ、編集資材で編集してきますけど、お父さんはどうしてらっしゃるの、パパは
音楽は関係ない、
関係なくて、はいはい、それこそサラリーマンやってたりとか全然違う畑だったりするわけですか。息子さんがなんか今なんかこうなんかちょっとこう、ね、そういう目で、どういうそれはどういう目なのかよく分かんないけど、パパはどんな感じなんですか。
そういう結構なこういう言い方していいのか分からない、ためになるパパみたいな、
ためになるパパ、
はい、
あ、ためにならないパパだったらいっぱい知ってるんですけどねあ、ためになるパパなかなか言えませんよ、これ大岡さん、ためになるパパ
って、そう
ですね、
はい、
ねえ、はい、金になるパパっていうわけじゃないんだから、ためになるパパだからね、うん、私人間がなんてこんな小さくて癒やしいんだろうと思っちゃうんだけど本当に自己反省の今日はもう放送になりましたけども、さあ、ありがとうございました。最後になんか例えばリスナーとか関係者の皆さんにメッセージありましたら伺っておくんですが、じゃあ、まあ、お二人は どうぞそれぞれに。
あ、特に自分は
特に自分はないですか大丈夫ですか、はい、じゃあ、まあ、でもあれですよ、夢を貫いていただいたり、またそのためになるパパにもね、母にも恩返しができるように、まあ、大きくなって頑張っていただけたらというふうに思いますね。私映画とか結構いいんじゃないかと思いますけどね
今ちょっと結構祖母に陶芸を勧められてやって、
ね、おお、いいじゃん。結構陶芸とこっちのろくろ回したりとかそっちのですか、
はい、そうです。
あ、芸っていうのは そっちの芸、陶芸の。あの、もうそのうち都知事選とか出れますよ、だからさあ、じゃあ大川様の方から何かメッセージありました。
じゃあ教室のことをちょっとはい、言わせていただきますと、さっき後楽園の方で教室をやってるって言いましたけれども、都内にもう何軒かありまして、三鷹の方でやっております。それから、うん、武蔵関という練馬区なんですけれども、武蔵関にも教室があります。それから中野の方でも教室がありまして、らら、はい、一応この4カ所で、はいはい、音楽教室やっておりますので、はい
はい、これはもうじゃあお名前で小泉奈々子、あるいはその教室のお名前、はい、
そうですね、カンタービレ音楽教室 で検索していただくと、うん、あんまりいじってないホームページですけど出てきますので、うん、
なるほどね、
はい、
ブログはやってらっしゃるんです
か。ブログは、そうですね、 1,2 年前までやってずっと5年ぐらい書いてたんですけど、最近LINE の方が便利で、
あ、やっぱり LINE なんだね、
そうですね、やらなくなっちゃう、はい、
もうブログだったらもう真っ先にもうクレジットしちゃいますよ。だからね、そうですか。まあ本当にじゃあ教室の方を本当に頑張っていかれるということで、
はい、
ますますだってね、世界一、日本一の教室にしたいということですもんね、だってね。
東京一で。
東京一でね、はい、分かりました。まずそこを目指して頑張っていただきたいと思います。はい、それではそんなこんなで本日は大川さんからご紹介、ね、もうだから大川さんの師匠にも当たるね、バイオリンの師匠にも当たる先生に来ていただきました、小泉奈々子さん、そして息子さんの、内田凛さんのお二方でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そんなこんなで、中目黒、そしてステーション FM 名物、恐怖のインタビューのコーナーに移らさせていただきましょうかね。お店の入店状況に応じてご来店のお客様には、ご迷惑も顧みず、インタビューにご協力いただく、テレビ東京、もや様でも、取り上げて、あ、二方どうぞ、そのままよかったらね、最後までじゃ番組、エンディングをお付き合いいただくということで、このコーナーにもご参加いただけたらと思います。テレビ東京、もや様でも取り上げていただいた名物コーナーではありますが、さあ、そこで本日はズバリ、オリンピックですよ、オリンピック。ね、冬季ソチオリンピックも目前ということで、あなたはどんな競技に興味と関心をお持ちですか、またウィンタースポーツの経験とかはおありですかと、彼が好きやったことあるって言ったかな、
はい
ね、といったことについてインタビューしてらっしゃい、どうぞ。
はい、じゃあまずは病み上がりの、
はい、病み上がりの歯
はい、インタビューお願いします。お名前をお願いします。
信用金庫の田中と申します。
出た、はい、
なんとか来ました、
ありがとうございます。
はい、はい、では早速ですが、冬季ソチオリンピックも目前ということで、あなたはどんな競技に興味と関心をお持ちですか、またウィンタースポーツの経験があったらお聞かせください。
はい、カーリング女子がね、本当に面白いと言いますか、野球が好きなんですけど、本当に野球に通じるような競技と言いますか、本当に女子のカーリング、日程とか見ましてね、いい時間帯にテレビ放映もありますので、ぜひぜひぜひ、
はい、いらっしゃいませ、どうぞ、
見たいと思います。
はい、いらっしゃいませ、どうぞ。
ちなみにウィンタースポーツは全くありません。
あ、ウィンタースポーツ経験ないですか、新潟なのに。は
い、ないです。
あ、そうですか、はい、なるほど。
スキーもこちらに出てきてからちょっとやっただけ
です。はい、とりあえずカーリングに、興味津々といったところですね。
はい、そうです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、続けてどんどんいきましょう。
はい、
はい、
はい、ではこちらから失礼します。お名前をお願いします。
下山浩二です。
あ、出た、パン、久しぶり。
はい、はい、ではソチオリンピック、あなたはどんな競技に興味と関心をお持ちですか、またウィンタースポーツの経験はおありでしょうか。
ここはあるでしょ。
田舎が大川さんと同じ青森なので、
はい、
スキーはできて当たり前の世界なんですけども、フィギュアスケートですね。
フィギュアですか。
はい、
はい、誰か注目の選手とかおいでだったりしますか。
やはりキムヨナとマオちゃんのいい女と天使のような女ね、
うん、
キムヨナは、うん、いい女で、
うん、ここもあんまり高い教育受けてないな、いい女とか言っちゃってるから、
天使のような女です、うん、その対決ね、キムヨナがマオちゃんに金を譲るか、マオちゃんが奪い取るか。
ズバリどう。
え、
予想、
やっぱりヨナちゃんが勝っちゃうんですよね。
あ、勝っちゃうのかなと。勝っちゃうね、勝たしたいのはマオちゃんだけど、
もちろんもちろん。でマオちゃんは、引退と言ってますけども、今回銀メダルを取って1年休養して 次のオリンピックに金メダルと。やっぱりヨナちゃんが2回金メダル取ったら、ヨナちゃんはオリンピック出ないので、真央ちゃんがその次に、金メダルを取るというストーリーを展開しています。
はい、ありがとうございました。もうね、ニュース、スポーツニュースばりのコメントを頂戴しましてはい、ありがとうございました。まあじゃあどうかな、そこ、まあ、インタビューできるようだったら、
ね、ちょっといらしたばかりで恐縮なんですけど、はい、はいはい、ちょっとインタビューよろしいでしょうか。はい、お名前をまずお伺いしていいですか。
はい、大岡誠司です。
はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、どうぞ。
あ、間違えました、
は
い、
場所は、あ、どちらから。
赤坂の方から。
赤坂の方から、はい、はい、どうぞ、はい、質問の方。
はい、冬季ソチオリンピック目前ということで、あなたはどんな競技に興味と関心をお持ちですか。またウィンタースポーツのご経験があったらそれもお聞かせください。
期待するのはジャンプの高梨、
はい、サラちゃん、はい、
はい、期待ですね。
はい、
で、何でした
っけ。ウィンタースポーツはちなみに何か。
彼はマラソンとか早かったですよね。
走るのね。あ、そうですね、マラソンですね。
だとしたらなんかそれに近いようなウィンタースポーツ競技とかないんですか。冬はルージュじゃなくてなんかこう歩いたりするやつもあるじゃないですか。
ない。でもマラソンしかないですね。
マラソンしかないですかね。
は
い、
あとまあ学生の時はスキーを。
お、お、スキーやりますね。
はい。
お、そうですか。なるほど。
はい。
はい。他に何かお伝えすることなかったですか。今日はどうされました。はい、ちょっと遅いお出かけでしたけど、
ちょっと一杯やってました。
やってたのか、はい、早く来てよねそこは。はい、まあどうせこれからゆっくりしてくださいね。はい、まあ、ひょっとしたらこれ第2部でまたこちらの素晴らしい生演奏チラッとチラッとだけでもしあれだったらね、お願いできるようだったらまたお願いするかも分かりませんし。はい、そんなことでじゃあ恐怖のインタビューのコーナーこの辺させていただきまして、はい、じゃあ番組エンディングさせていただきましょう。こちら
兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
う
まい。
東映、自動車、車保険、何でも相談。東映自動車。
サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
No!
ました。本日2月8日火曜日第502回、 87.0MHz 中目黒ステーション FM いかがだったでしょうか、ということで、さあ皆さん的にいかが、
はい、まあ本当に楽しく
楽しく
なんか今日のゲストの方なんかこうギャップがあると思います。そこでね、プロ顔負けのチェロを演奏してたと思ったら、こう喋り出すとやっぱちょっと中学生らしい可愛さがあったりとかね、航空機が好きだったりとか、お母様の方は繊細にピアノを弾かれていたと思ったら半分鬼っていう情報もあったり
とか、ね、あんた謎になってもいいよ。まして、あんた生ハゲのところなんだからさ、あんたあの鬼っていうと説得力がありすぎ。でもやっぱ母親の愛情っていうのはね、そういうことかもしれないよ。
親子話も良かったですね、
なんか。ね、本当だね、ラジオならではのね、あのお話が伺えたとしたら、はい、まあ良かったのかなと思いますけども、くれぐれも帰ってから飲めないようにです。よろしくお願いします。あんたあのこと言ってないで、お母さんのこと言ったじゃないかみたいなね。それだけはもう一つよろしくお願いしたいと思いますけども、まあまあまあ、まあ、親子仲良く、これから本当親子だからね、音楽の方も、また本当にどんどんと、頑張っていただいて、後輩のことを育てていただけたらと思います。さあ、そんな、じゃあ、息子さんから伺いましょうかね。はい、どうぞ。今日の番組の印象や感想を伺いたいんですけど、最後にいかがですか。
そうですね、ラジオ番組に出たことが今までなかったので、
はい、
初めてのラジオ番組、少し緊張した、しましたね。
はい、でも落ち着いててね。
でも結構楽しくやれたんで。
はい。
ぜひまた機会があればまたここに。
どこまで優等生なのこの子。まあなんとかね、大したもんだ、ここまでなかなか言えないよ、そこら。本当にありがとうございます。あ、ぜひぜひ見出してください。今度はお母さんに内緒でやったらいいで、お母さん悪口いっぱい言う。冗談ですけどもね。さあ、そんなじゃあ大川母上からいかがでございましょう。さあ、小泉さんいかがですか。
ありがとうございました。私も本当に初めてでしたけれども。
そうなんですか。
はい、そうですね、楽しく、はい、本当に楽しく過ごさせていただきました。
いや、
はい、最初ショックだったのは、
はい、
サンママンさんって聞いてて、
はい、
勝手に女性だと思い込んだんですよ。
なんですか。サンママンがどっから、どっからどういう発想で女性だと思う発想が生まれてくるんでしょう。マンって言ってんの。
それが私はサンママンじゃなくてサンで切ってたんですよ。サンとママンで取ってたんで。
あ、ママン
で
ね。
なんかサンとマンでなんか聖なるママかなみたいな。
ああ、そこら辺も独創的な発想が独創的だね。
はい、お姿を見てびっくりしました
。ああ、ありがとうございます。番組の上
で、それも含め楽しかったです。
ご容赦くださいませ。またよかったらまたね、番組やっていつでも番組以外でも
お出かけ
て
ください。
ありがとうございます。はい、さあ、そんな今日はコーディネートいただきました大川さんですけど、いかがですか。
はい、先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、大川さんの週はもう本当に祝願でしたもんね。
はい。
ね、
来ていただいて本当に嬉しいです。
これ、はい、でもそれ番組終わらないうちに、はい、最後に本当にもう一度わがまま言わせてもらってもいいかしらね、
はいはい、
これ番組終わってもせっかくほらお友達の方来てくれたので、お二方にもう何曲ぐらいちょっとおねだりしても怒られないかと。大丈夫か。どう、そこは大川さんからちょっと頼んで、
よろしくお願いします。
ね、そこでじゃあ、まあ、ご相談ということで、
はい、
ね、ご迷惑でなかったら一つ、はい、何かまた、せっかく後からいらした方のためにね、はい、ご披露いただけたら大変ありがたいです。さあ、そんなこんなで、さあ、次週の放送は2月11日火曜日放送に なりますけどもね、まあ諸事情いろいろありまして、まあなんだかんだありましたんですけども、いろんな皆さんからのご支援と、まあ大川さんはじめね、もちろんその高木先生、吉野さん、マッシーとかのご理解とご協力いただきまして、なんとか中野郵政政府編も3月いっぱいをとりあえずメドに、やっぱり10周年に向けて頑張っていこうじゃないかということで、この3万粉骨再生ちょっと頑張ってまいりたいと思いますんで、皆さんにはその旨、ご支援ご協力のほど改めてどうぞよろしくお願いいたします。どうぞ拍手したかったらしていただいて構わないですけど、どうもありがとうございます。はい、なんか無理で恐縮ですけど、そこは田中さんお願いしますよ、あなたの流れ作ってくれないで。はい、どうもありがとうございます。さあ、そんなことで、来週もですね、まだキャストの方は未定でございますけども、大川さんその辺一つよろしくお願いいたします。一応アシスタントには竹秀和を予定しております。さあ、そんなことでホームページ http://www.fm.com/ にてご情報をご確認いただきまして、お気軽にご参加ご聴取いただけたらと思います。それではライブご聴取の皆さんとね、もう要領を分かっておいでの方が大勢おいでだと思いますんで、私がそんなこんなで中目黒ステーション FM ではまたと申し上げましたら、来週という元気なコールでそのマイクに向かってお開きにさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 はい、それではゲストの方もよろしいですか。はい、それではそんなこんなで中目黒ステーション FM ではまた来週、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちらやるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。